どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からは、プラトンが書いた対話編を読み解いていくことで、ソクラテスがどのような考え方をしていたのかを見ていきます。取り扱う作品は、プラトンが書いたプロタゴラスです。著作権の問題があるため、単純に朗読をするといったことはせずに、作品内の文章を少し引用したり、簡単な要約をした後に、それに対する説明や解説、考察を加えるという形で話していきます。この作品はギリシャ内でもかなり有名な賢者であるプロタゴラスがソクラテスが住むアテナイに訪れて、それをソクラテスの友人が知るところから始まります。ソクラテスの友人であり、裕福な家庭に育ったヒポクラテスは野心あふれる若者で、プロタゴラスが教えているというアレテ、これは徳とか卓越性とされるものですが、それを知りたいと思い、授業料をかき集めてプロタゴラスに会いに行こうとします。その行為に対してソクラテスは、そこまでの高額な授業料を用意してでも教えてほしいと思うのは、一体どんな技術や知識なのかと尋ねるんですが、ヒポクラテスは教えてほしいと思っている対象の内容をよく知りません。そこでソクラテスはもう少し答えやすくするために複数の例を出して聞いてみることにします。例えば、医者に教えを請う場合は、将来医者になるために医者の生徒として医学生になるんだよね。大工に弟子入りをする場合は、大工の技術を身につけて、いずれは棟梁になるわけだ。じゃあ、ソフィストに教えを請う場合には、将来何になりたいと思って弟子入りするのかな、といった感じで、ソクラテスは質問をします。自分がなりたいものが明確にある場合は、その分野で優れた能力を持つ人に弟子入りをしたり、生徒になることで、教えを請うことは効果的な方法と言えます。例えば、お笑い芸人になりたい場合は、自分が好きな落語家や漫才師に弟子入りをするとか、今では養成所に通うなんてことをしたりもするでしょう。自分が目指している分野の第一人者に話を聞きに行くというのが、その道を極める近道とするのなら、プロタゴラスは、どの分野の第一人者かを考えれば、この質問に答えられることになります。この質問に対してヒポクラテスは、これまでの話からすると、ソフィストということになるんだろうね、といった感じで、ふわっとした返答をします。その答えを聞いたソクラテスは、じゃあ、ソフィストが何をする職業なのかを知っているのか、と聞くんですが、ヒポクラテスはうまく答えられません。ソフィストがどんな職業なのかを知らなかったんです。ソクラテスは友人のヒポクラテスが心配になったからか、それとも賢者と呼ばれるプロタゴラス自身に興味が湧いたのか。とにかく一緒についていって、彼が教えるアレテーが何なのかを見極めようとするところから物語は始まります。世の中には、このような出来事は身近に存在します。この物語で、プロタゴラスが教えると主張しているのは、アレテーと呼ばれる、徳とか、卓越性と呼ばれるもので、それを手に入れることによって、他人よりも優れた存在になれると信じられてきたものですが、これは、教えるものを別のものに変えると、現代でも十分にあり得る話です。例えば、不動産投資や自己啓発などのセミナーや、オンラインサロン、ネットワークビジネスなどにテーマを変えれば、多くの人が自分自身や友達が勧誘されたり、興味を持ったなんてことは、一度は体験したことがあるのではないでしょうか。ここで挙げたテーマに共通することは、楽して金持ちになる方法なんですが、そんなものが存在するのであれば、なぜ彼らは大掛かりな手間をかけてセミナーを開いたり、 自分の自由な時間を潰してサロンを開くんでしょうか。すでに楽をして儲ける手段を身につけているのであれば、その秘訣を誰にも教えずに自分だけのものにして実践して、自分だけが金持ちになれば良いだけの話です。セミナーを開く人が善人で、多くの人に幸せになってもらいたいからという気持ちから他人に教えているのであれば、セミナーやサロンでお金を取る意味もよくわかりません。なぜよく知らない不特定多数の人に自分が生み出した大切な秘密を教えるのか。答えは簡単で、そうすることでセミナーに参加しに来た人たちではなく、主催者である彼ら自身が儲けることができるからです。つまり、彼らが儲ける手段というのは、セミナーやサロンの月会費などの信者が貢いでくれるお金や、信者が自分を崇めることで社会的な影響力を強めて、その影響力をお金に変換しているだけなんです。もし身近な人間が、このようなサロンやセミナーや勉強会に参加すると言い出したら、誰だって心配になって、興奮している友達を冷静にしようと思うのではないでしょうか。ソクラテスも同じように、友達のヒポクラテスを冷静にするために、プロタゴラスに会って何を教えてもらいたいのかを問いただします。先ほども言いましたが、例えば家を建てる勉強をしたいと思う人間であれば、建築学校に通うとか、大工の下で修行をするといった方法で知識や技術を習得することが可能です。これは他のことにも当てはまります。絵を描きたいと思うのであれば、絵画教室に通ったり、すでに技術がある人の絵を模倣して真似をするといった行為によって、思い通りの技術を身につけることができるでしょう。ですが、それを勉強することによって、他の人間よりも卓越した優れた人間になれるアレテーという存在はどうやって勉強すればよいのでしょうか。優れた人や卓越した人というのは定義自体が漠然としすぎていますし、どんな勉強をしたり行動を起こせば技術や知識が身につくのかも不明です。また、漠然と良い人になる方法が言葉や行動によって伝達可能なのかもわかりません。ソクラテスは友人を冷静になって考えさせるために質問を投げかけた上で、自分も一緒についていってその正体を確かめようとします。ちなみにですが、先ほどは不動産投資や自己啓発やオンラインサロンといった少しうさんくさい例を挙げて例えてしまったプロタゴラスさんですが、この人物は当時のアテナイでは相当なビッグネームです。アテナイの将軍で、アテナイというポリスの代表的な立場であるペリクレスと知り合いで、彼から憲法の草案を考えてほしいと依頼を受けるほどの人物だったりします。つまり、実際に優れているとされていた人なんです。また、哲学者としても、万物の尺度は人間であるといった言葉を残し、この世に相対主義という考え方を確立させた人物でもあります。プロタゴラスと対面したソクラテスは、早速、アレテーとは何なんでしょうか。あなたはそれを教えることができると主張していますが、そもそも他人に教えられるような知識なんでしょうか？と質問をぶつけます。これに対してプロタゴラスは、私から教えを受けた人間はみんな私の元に来る前よりも成長して帰っていくし、感謝もされているよと返します。そして、もし私が教えたことに納得がいかないのであれば、お金を払わなくていいし、いつでも私の元から去ってもいいです、とクーリングオフの説明までしてくれます。常人であれば、納得してすぐにでも契約してしまいそうな返答ですが、ソクラテスはこれに対しても鋭い切り返しを行います。例えば、 あなたが笛の吹き方を教える教師だったとして、あなたの元へ笛を吹けない客が訪れたとしましょう。あなたは彼を指導して笛を吹けるようになった場合、彼は笛を吹けるという点において、彼の元を訪れる前よりも優れた人間になったと言えます。これはすべてのことに当てはまってしまいます。計算ができない人間に足し算を教えて、九九を覚えさせることができれば、その人物はそれを学習する前よりも優れた人間になったと言えるでしょう。仮にあなたの授業を受けなかったとしても、人が日々勉強を重ねさえすれば、勉強をしていなかった頃と比べて優れた人間になれるのではないでしょうか、と質問をします。この質問を言い換えるのなら、具体的には何を教えているんですかと聞いているのと同じです。大工に対してこの質問をするのなら、家の部品の加工の仕方や組み立て方と答えるでしょうし、音楽家に質問をするのなら、楽器の演奏の仕方と答えるでしょう。これに対してプロタゴラスは、私の元に書き込んでくる人の多くが、自分がやりたくない学問から逃げてきたような人たちなんですよ。しかし他のソフィストたちは、そんな彼らに対して、数学を勉強しろ、音楽もだ、体育もできるようになっておきなさいと、本人が勉強したいと思わないものまで詰め込み教育をしようとするんです。だが私はそんなことはしません。私は本人が学びたいことだけを学ばせます。私の元で学ぶことで、身近な話だと家庭内がうまくいくし、政治に関して言えば権力者の右腕になれることだってできるでしょう、と答えます。これを聞いたソクラテスは自信なさげに、つまりまとめると政党を優れた人間にするということですか、と聞き返すと、プロタゴラスは調子よく、その通りです、と答えます。これまでの話をまとめると、プロタゴラスは、本人の望む知識を惜しみなく与える一方で、生徒が嫌がる授業は一切行わず、その結果として、何事もうまく行うことができるような、優れた人間を作れると主張していることになります。しかも、本人が学んだ上で、自分には合わないな、とか、この内容でこの授業料は高いなと思えば、申し出ればいつでも自分が納得した金額だけを支払って弟子を辞めることができる。生徒にとって都合の良いものとなっています。そして金を払う価値もないと思えば、何も払わずに帰っても良いというクーリングオフ制度付きという非常にお得な内容とはなっているのですが、優れた人間になるためには何を勉強すれば良いのかといった具体的なことは何一つ教えてはくれないという状況です。とにかく私の元で学べば優秀になれるよというセリフを繰り返しているだけで、具体的に何を教えてくれるのかは不明です。普通の人間であれば、ギリシャでもトップレベルの知名度を誇る人間が教えてくれて、その上、内容が気に入らなければお金は返すと言ってくれているわけですから、すぐにでも契約してしまいそうな内容ではありますが、ソクラテス自身の性格が用心深いからか、それとも何事に対してもすんなりと信用することなく、吟味した上で受け入れられることだけ信じる性格だからか、ソクラテスは納得しません。ソクラテスは、それを知ることで優れた人間になれるような知識のようなものは存在するのかという疑問が解決しないので、質問を続けることにします。というのも、ソクラテスは人を優れたものにすると言われているアレテーを研究しまくっていたんですが、それがわからないために苦しんでいた存在だからです。当然のことですが、ソクラテスはプロタゴラスに会う前にも、北にアレテーを知っているという人の存在を知れば北に、西に真理を得たという人がいたという噂を聞けば 西に行くような人だったんですが、いろんな賢者と呼ばれる人の話を聞いた結果、ソクラテスが納得できるようなアレテーを知ることができなかったんです。アレテーを知っているという人を見つけ次第、会いに行っては話を聞いていたのに、聞いても聞いてもアレテーを理解できずに打ちのめされる。そうしたことを繰り返していくうちに、ソクラテスは、アレテーとは知識のように言葉で人に伝えることができないような代物なんじゃないかというふうに思うようになったのかもしれません。ソクラテスはプロタゴラスに、アレテーは知識のように人に教え伝えることができるものなんでしょうかという疑問を素直に伝え、自身の主張を展開します。先ほども言いましたが、知識や技術を他人に伝えることは可能です。画家はテクニックや知識を他人に伝えることで絵の上達を助けることができますし、数学の教師はその知識を授業によって伝え、自分で考えて発展できるようにさせることができます。大工のような職人も、その他の学問も、知識や技能を伝達することで、弟子にその知識を伝えることが可能です。しかし、アレテというものは他人に伝達が可能なんでしょうか？仮にアレテと呼ばれるものが伝達も学習もできないようなものであるとするのならば、例えば、徳が高いと言われている人間力の高い優れた人の子供は、親からアレテを教えてもらっているはずです。大抵の人にとって自分の子供というのは大切なものですし、他人よりも強い愛情や執着を持って接しているものだと思います。もしアレテを宿すような優れた人間が子供を作ったとすれば、自分の子供に愛情を注ぐように、自分が持つアレテも伝え教えるのは当然のことだと思います。なぜなら、優れた人間になれるというのは幸せに直結するわけですから、自分の子供の幸せを願うのであれば、アレテを伝えて優れた人間にしようと思うのは、親心として当然なことだと思われます。以上のことを考えると、善人でカリスマ性があり、人々を先導できるような優秀な人の子孫というのは、その優秀な親からレクチャーを受けているので、同じように善人でカリスマ性があって、リーダーの素質を備えた人間ということになります。しかし、実際にはどうかというと、親は優れていて立派な人間であったとしても、その子供がクズということは結構あることで珍しいことではありません。成功を収めた優れた女優であったり、権力者の子供が覚醒剤の使用や暴行などを行うといった感じで犯罪で捕まるというケースがよくあったりしますよね。その一方で、トンビが鷹を産むといった具合に、両親が優れていないのに、その子供が優秀な人物であるといったこともあり得ます。その子供は、おそらくですが、両親からは、アレテーと呼ばれるものは教えられてはいないはずです。なぜなら、両親が子供に教えるべきアレテーを備えているのであれば、その両親が他の親よりも劣っているということはなく、他の親と比べて卓越した優れた親になっているはずだからです。アレテーが人から教えられることで身につけられるようなものであるのなら、アレテーを持たない親から育った子供は誰からアレテーを学んだのでしょうか？それともアレテーとは人から教えられるようなものではなく、運動の才能のように持って生まれるようなものなんでしょうか？少し視点を変えて、アレテーとは人に教えられないようなものという観点から考えてみると、例えば国の舵取りをするために政治家同士で議論をするケースで考えると、公共事業で大きな建物を建てる場合は建築の専門家を議会や予算会議に呼んで、 参考意見を聞くといったことをします。仮に音楽祭のようなものを開く場合には、音楽家やそういった興行を生業としている人間に、どれぐらいの規模の予算がかかるのかや、実施する際の注意点を聞くのは当たり前のことです。もしそういった人間を排除して、何も知らない政治家だけで議論を行って、失敗して成果が得られなかった場合、こんな失敗をした政治家は、なぜ専門家に意見を求めなかったのかと非難されることでしょう。具体的に言えば、何かを建築する場合、建築家や大工といった専門家に話を聞くのは当然として、国の予算を管理する専門家や、その地域の事情に詳しい専門家、地形の専門家など、数多くの専門家の意見を聞き入れて作る方が、成功率は高まります。専門家の正しい知識や経験があれば、失敗することなく、事業を成功に導けた可能性が高いのに、それを怠って素人同士で話し合った結果として失敗したとしたら、責められて当然と言えます。しかし、これが国家のより良い将来であるとか、人の上に立つべき優秀なリーダーを育成するといった漠然とした良いとされていることを目指すための話であれば、そういった専門家を招かなかったとしても文句は出ないでしょう。なぜ文句が出ないのかというと、市民の多くが良いことへ導くための専門家などはいないと思い込んでいるからです。ソクラテスはこのような形で、アレテーは教えられるようなものではないのではないかという自分の意見を主張します。このソクラテスの意見には納得させられる部分が多くあります。他の人よりも優れていて、その優れている部分を言葉にして他人に伝えることができて、それを聞いた相手が同じように優れた人間になれるのであれば、世の中にはもっとたくさんの優れた人間がいても不思議ではありません。知識として知るだけで優れた人間になれるアレテーが言葉に直せるのであれば、印刷技術が生まれると同時に、その知識は多くの人に伝えられるでしょうし、本でアレテーを学んだ人は、それを周りにいる人たちに積極的に教えるでしょう。なぜなら、自分の周りにいる人たちが劣った悪い人間であるよりも、優秀で良い人間である方が、暮らしていく環境としては良いからです。町が悪人で溢れかえれば、一人で外を出歩くことすらできませんが、善人しかいないのであれば、夜中でも一人で平気で出歩けます。暮らしていく上で心配事がなくなるわけですから、知るだけで優秀で良い人間になれる知識を持っているのであれば、積極的に周りの人間に教えるでしょう。今現在はこの当時から2500年ほど経っているわけですが、もしアレテーが伝えられるような知識であるのなら、現在は善人で溢れ返っているはずなんですが、実際問題としてどうなんでしょうか。もし仮にアレテーは教えられるけれども、本のような間接的なものでは教えることができずに、生徒と面と向かって長期間にわたって教育しないと伝えられないようなものとした場合は、優れている人が少ない言い訳にはなるのかもしれません。しかし、ソクラテスが生きた時代もそうですし、現在もそうですが、優れていると世間から認められている人が、子供の教育がまともにできていないという状態は、どのように言い訳するんでしょうか。ちょうど良い時間になってきましたので、この続きはまた次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。